月曜の夜は黄色いレディオ。はい、始まりました。月曜の夜は黄色いレディオ。どうも、黄色い家代表の藤本田中です。お願いします。
お願いします。
そして、
はい、スタッフのさゆきです。お願いします。
お願いします、この番組は難波のお笑い劇場黄色い家からお送りする動くラジオ番組でございます。
よいしょ。
動いてます。
動いてます。
やった
やった。
はい、
やったやった。おさむやったな。ね、っていうことで
いろいろやった人はこの1週間やったという方はいっぱいいるんですけど、
やったあれですか、ヒーローズですか。
やったー誰やマシオカゼですか。
マシオカマシオカじゃなく、な
んかマシオカゼも
何年かに1回ハガキ職人がいじるマシオカ
どんな話か全く分から
ない軌道がなさすぎるいやー本当にいろいろありすぎてね。
あ、そう、
ここ最近、
はい、
もう本当に
まあマシオカでもマスオカでもないんですよ
松竹芸能の増田岡田ですじゃないんですか。
ないですよ。そう、あのメモメモを決勝で見て物議をかぼしたネタじゃないんですよ
靴底
靴底ね、靴底ね、
そうです。靴の中敷きやったんですよ。
道具を使ってはいけないんじゃないかとい
いでしょ、そんなそんな堅苦しい漫才ってって思うけど
その頃からやっぱりそういうね、あの批判とか言ってくる人はいるんですよ、うん、SNS がまだそこまで発達してない時から。
あれ2002年ですよ。
そうですよ。
2ちゃんの
ミクシ
ーミクシーもまだだったんじゃないですか、2002年って多分。
え、いや、ミクシーは多分なんか SNS ブログやる人が多分アメブロとミクシーはミクシーやりだしたみたいな感じだったと思います
僕まだジオシティーズとかの時代だと思うんですけどね、その頃って。
ハテナブログとか確かに、
ハテブロはあって、あのティーカップ掲示板とか。
あ、知らないそれ。
ああ、めっちゃありましたよ。なんかベース吉本の頃とかって。
魔法のアイランドとか。
いや、もっと後っすね多分。
え、
魔法のアイランドもうちょっと後ぐらいのイメージ。
マジっすか。
うん、もっと初期はだからジオシティーズっていう、あの、はい、個人ホームページ作るみたいな方が多かった印象です。あの、それこそその、ベース吉本出てる人の、そのファンの人たちが作ったホームページ、
はいはい、
掲示板とかっていうのでやってた。
23年前やから僕が16歳なんですよ。
うん、
僕が16歳ってことはミクシーは絶対あったはずです。15歳にミクシー僕やってたんで。
へ
え。それこそハガキ職人を
はいはいはい
やりだした時に、にちゃん掲示板とミクシーで、
うん、
その全国のハガキ職人の仲間とやり取りしてたんで。
ああ、魔法のアイランド自体は99年に始まってるんですよ。でもなんかあのもうちょっと携帯普及してからぐらいのイメージだったんですね。その魔法のアイランドでホームページ作るとかって。
はいはい。
いや、インターネット老人会ですね。
バイアンさんありがとうございます。個人ホームページ時代。
いや、そうですよ。本当に個人ホームページみんな持ってましたよ。マジで。あの、だから、当時のベース吉本のそのいわゆるタレントプロデュース組一軍メンバーのファンの人たちは。当時 NSC11 期生の箱押しの人たちの箱押しのファンの方のホームページのタイトルが木曜イレブンになったっていうのを覚えてるんです。
僕が科学職人多分バリバリやってたんで、その時が
15
歳から始めたから、
はい、
で、あのホームページ僕はそのホームページを作る技術がなかったからやってない。
うん、
会った人の仲いい科学職人の人とかのやつを見てましたね。
はいはい、
そのアンテナで、うん、見てて、 だからもう、いや実際もうの人で言うと、もう本田平八郎君、
あ、はいはい、
僕とほんま同世代の、
うん、
本田平八郎君と、戸畑コンビ OK 戸畑隆さんっていう方がいて、
はいはい、
その戸畑さんのところが、あの、はがき職人名館っていうのを趣味で作ってて、
うん、はいはい、
いろいろその時の伊集院さんとか石川さんとか、うん、当時 の、 あの主要番組で読まれてる人をこう、あいうえお順で名館で見れるようにしたりとか、
はいはい、
あとまあ大喜利とかやったりとかやってました。
うん、あの2004年3月3日からミクシー始まったらしい
ん。あ、じゃあちょっと前か。
そう、その2000年から2003年ぐらいはその個人ホームページみたいなのがあったりしてたんですとか、まだアメブロじゃなくてハテブロとか、
あ、
もうちょっと前のブログの時代があって。
そうか、そうや、大学生からや、僕が、
うん、
そう、20歳前後の時に、さっきはだから16歳の時だったんで、
うん、
20歳前後の時にそうミクシーを、そうですよ、そうです、3、4年確かずれてますわ、
うん、
そうですよ
とかっていう、ね、なんでこんないきなりインターネット老人会の話になるん
ですか。 いいっすよ、いいっすよ、こういう話はもう、
いや、あの無限にできるけど
さ、無限にできるやつです。
まだあの2ちゃんがアメゾとかああいうものとまだこう混雑してた頃ぐらいの話。
いや、もうほんまちょっとまあこのあれまだちょっとこの話ちょっとしてるんです
けど、はい
はいはい、あのマジラムさん選手聞きました。
あ、僕ちょっと聞けてないです。
もうあの話どんな話したか。
あ、いいっすよ、全然全然。
あのフラッシュ動画の話してて、
あれね、だからフラッシュ動画って、はい、多分そのミクシーできた頃ぐらいなんですよ。
ですよね、
感覚としては。でその後、ニコ動が2006年ぐらいから始まるから、
はい、
そっちに流れるその途中過渡期のあれっていう感じですよね。
赤い部屋とか、
ああ、ね、あの怖い系のやつ、ね、
怖い系のやつのバーッて
あれでも今となっては海外でもそのジャンプスケア
はいはい、
飛び上がるような動画っていう意味で、
はい、
もうあのジャンル化されてるんですよ、
あ、
それが、もうフラッシュ動画のそういう始まりがもうあったんですよ、あの頃に、
うん、
すごいですけど、それは
僕もあれ怖いっすよね、
あれ。いや、ほんまにちょっと僕嫌やったし、
うん、あのだからその出てたんですけど、あのウォーリーやって、
あ、はいはい、
ウォーリー好きやからガチでやってて、あれでなんかゾンビかピエロかなんかが飛び出してきて、
あ、
すっごい、あれでもほんまちょっともうこうほんまに怖かったんですよね。
でもなんかそのいわゆるあのコピペを映像とかアニメにしてるやつとか割と見たりとかしましたけど、ゴノレゴとか、そんなことより聞いてくれよとか、あと千葉茅ヶ
沢、あ、千葉茅ヶ沢、はい、
あれまあラーメンズさんなんですけど、はい、僕なんやったら当時ラーメンズ見てたから知ってるし、
元ネタも知ってる
だから元ネタ、え、みんな元ネタ知らんのぐらいの感じやったっていうえ、ラーメンズやでっていう、なんでラーメンズアニメ化されてんのみたいな感じやったとかもあったし、まあ怖い系が割と多いっすけど、いや当時はね、なんか当時は当時でネットも治安良くなかったから、うん、あの田代法とかね、
そうですね、
ああいうのもありましたし、面白フラッシュとかがあって、そっからニコ動に行って、ニコ動だからちょうどあの野良猫騒動とか、
ああ
、あんなんが、はい、間ぐらいなんですよ、その直後ぐらいがニコ動始まったぐらいのイメージですね、なんか。いやもう、ただこんな話を20歳の子にしたら生まれてない可能性がある。
これだからコメントいただいてる人も多分同世代ですよね。
同世代ですね。
同世代さんかちょっと下の人、バイアンさん、ファミ通のハガキ職人の人が本出したりしてましたね。そうそうそうそう、
あれですね、あの僕ゲーム帝国の本持ってましたよ。
あ、
あのファミ通の投稿コーナー、
ガバスね、
あ、ガバス豆腐屋ファミボー 町内会とあとレターズ伝言版っていう、
はい、
そこで採用されたらガバスもらえて、
ガバス欲しかったな。
昔はあのガバスって、
はい、
あの毎週あのファミ通買ってたら、
うん、
10ガバスぐらいだけあの読者全員 もらえるやつあった
んです。ありました、ありました。
そうそう、あれを貯めていったらテレカとかもらえるみたいな。いい時代やったな。
昔のやつってほんまになんかお金もらえましたもんね。
そうそうそう。
僕サブラっていう、
はいはい、
あのグラビア雑誌に載ってて、確かそれで合計5万円ぐらいもらいました、ね、これ3年ぐらいやって。
え、お金対決していいですか。
はい。
僕だからシャンプーハットさんの番組と、
はい、
当時ベイブルース高山さん、
うん、
今ケツカチン高山さんがやってる MBS の番組で、確かほんまにハガキ職人始めた頃ぐらいに1万1万もらって、それでハマったみたいなのが、景気良かったんですよ。
良かった、ほんまに良かった。
あのジジイすぎる。景気が良かったわ。
景気が良かった。トールちゃん、フラッシュでバンプオブチキン知りました。
ありましたね。そう、知らん曲を知るきっかけがフラッシュやったみたいなパターンね。
だ、僕はだからそのフラッシュ全然通ってなくて、もう完全にそのラジオとか、
うん、
で 曲はあの FM 聞いてたの、ラジオアニメテッドとか、
はいはいはい、
そっちで知りましたね。バンプはほんまになんか、いや、めっちゃ覚えてます。確かラジオの時に、
はい、
あラジオやったっけ、ラジオか、うん、あなんかオープニング普通になんか喋るんですけど、
うん、
もう今日はちょっとこれ絶対聴いてほしいんですよっていう、なんか柄にもなく音楽紹介を
山田久志が、
山田久志がして、ちょっとこれあのプロデューサーにちょっとこれ聴いてって言って、
うん、
えすげえってこれちょっとみんなで聴いてもらいたいって言って、あのガラスのブルース流したんですよ。
あ
で、これなんか何回かあるんですよ、
はいはい、
で絶対とんでもなく売れるんですよ。でこれもう一個が、
はい、
ゴーイングステディなんですよ。
桜の歌の、
あの東京少年
流して、
はいはい、へ
ー、
これ多分3回ぐらい、あと一個なんかは多分 あれやったと思います。あの、マインドヨーステップ、
あー、スネルランプ、
スネルランプ、
すげえな、
うん、この3組だけもうちょっと聞いてくださいって言って、
そんなあれが、
はい、もう絶対売れるんで聞いてくださいっていう、いち早く聞いてくださいっていう、
いち早く、いや確かに昔はそうでしたよね。なんかやっぱラジオの その、そういう曲から入ってくるみたいな、多分な、確かな、
あの懐かしのトークをして、うん、そして、はい、今に戻ってきました。
え、戻ってこれました。
戻ってきましたよ、
ようやく、
ようやく。
あの、なんやったらあのここ数字の話をしたいんです。
そうです、
ここ数字の話したいのに、いきなりそのインターネット老人会の話だ。いや大変ですね。なんかいろいろ起こりましたね。
どれ話しますか。
な、何にしましょう。
ねえ、ほんまにいろいろあったな。
いやマジでね、なんかいろいろ。
確認できてないこともちょっとあるんで、
はいはい、
確認できてるやつからちょっと、
はい、
お互いちょっと話せればいいかなと思ってますね。
確認できることって言ったら、9月21日に柳沢慎吾単独ライブがある。
だけどそれほんまにちょっとね、あれ僕はめちゃめちゃ気になってたやつ。
あ
いや、ほんまにちょっとようやく待望のじゃないですか。
まあそうですよ。
そう、だから小崎のどちらかとやったりとか、
うん、あ、小堺さんとやったりもあったし、関根さんとやったりとか、
金庫館やったりとかもあったけど、うん、単独って
これもしかしてですけど、来年出ます？
来年何を？
R1。 いよいよ狙いに来ました。
あ、
ここで2分ネタかけたら、ほんまですよ。本気ですよ。2
分ネタをやったらですね。
2分ネタやったらですよ。2分ネタやったらもう本気ですよ。
それは本気やとか、そんな。
あの、ほんまに調整で、あの、バティウスとか出始めたら。
そうっすね。
出始めたら本気です。
いや、本気、それはほんまにそれ。
あの、ちなみに、今、お笑いナタリーのホームページに、はい、その、柳沢慎吾さんのコメントは載ってるんですよ、
はい、
単独ライブに関して。このボキが初の単独ライブをやることになりました。
面白い。
ボキですから、
はい、面白いな。
最高のステージを見せますんでよろしく、柳さん頑張りますっていう。
ですね。
いや、すごいですよ、本当に。柳沢慎吾さんが単独ライブやるっていうのはなかなか。
いや、これマジで行きたいですよね。
これ配信とかないかな。ちなみにいくつやと思います？
マジでやってますよ。
はい。
あったな。60、63。ああ、
いや、でもその芸歴の人で、うん、ピンの単独ってなかなかない。
そうそうそうそう。
これはほんまにちょっと来年優勝狙ってるでしょ。
ほんまに。いや、これだから高校野球、警察密着24時、赤山富三郎。
うん。いや、もうだから、おそらく新ネタできたんですよ。新ネタ
ですよね。
間違いない新ネタが。これ、かけたいと、新ネタを。っていうので用意したんですよ、おそらく。大ネタを。
うわ、行った。
これはマジですごいな。
ちなみにこれ、次の日がパフュームの、あの東京ドーム公演になるんで、
はい、
僕これちょっと2日3日続けて行くかもしれないです、東京に。
いや、プラチナチケットっすよ、これは。
だからこれをまず取れたら、もう柳沢慎吾パフュームのコースができるんで。
すごいな。なかなかの。
僕のフォロワー界隈で言うと、この日あのイナズマロックフェスが多分あるんですよね。
あー、なるほど。はい、
だから昨日、だからその西川さんのファンの、まあ、西川さんのラジオ聞いてたリスナーの人とスペースやったんですけど、
はい、
柳沢慎吾 めっちゃ気になるんですけどね、これ稲妻とどっち行くか迷いますよねって。
あー、これは
心二択が生まれるんですよ。
いや、そうですね、これはね、これはマジで気になるな、
毎回。あのね、あのビジュアル系のものとかルナシーとか、
はいはい、
ジグザグとかが出るときに、
うん、
あのパフォーマーが毎回出るんですよね、
はい、
イナズマロックフェスって、
うん、
そこの前を誰が担当するかがいつも。
ああ、なるほどね。
この前は確か前回確かルナシーの前ドーナツピアスっていう。
すごいな。なかなかのこの。はい、
ここがまあまあ、まあ、あの鬼門になるんですよね。
ああ、なるほど。もうだってあれでしょ、お客さん全員ルナシーファンでしょ。
そうですよ。
そうなると。
そうなる。龍一みたいのに。
すごいな。
ドーナツがその出てる。
すごい状況よ。
すごい状況ですよ、本当に。
あの、その、お笑いとしてアウェイのお客さんに行くはまだあるじゃないですか。
はい、
舞台で。
はい、
他 あの芸人さん見に来たっていう。
はい、
他のアーティスト見に来たはあんまないっすもん、
ね、そう。ゴールデンボンバーとかやったら、
うん、
あのお笑いも好きなんで、
まあまあね、
ファンの人も。
いや、だってルナシーファンは本気だもん、
ね、本気ですよ。そう、西川さんとの盟友の絡みが見たい、
うん、より。その前にどうも
どうもね、湖畔で。
いや、湖畔ええでしょ。
あととか、あとめっちゃお
る。いや、でもやっぱりそういう場でもね、あの、どういう場所でも笑かしていかないといけない。
そう、本当に。
ことですか。
いや、そうです。あの、面白かったです。ちなみに前回で言うと、
はい、
あの、まあ、あとは大丈夫だったんです。ウマ娘の声優さんら、
あ、
まあ、前にイノシカ長が。
あ、ね、
で、まあ、それは別に、
まあまあまあ、
大丈夫ですね。
うん、
声優さんのファンもお笑い好きなんで、
まあまあまあ、
全然、
はい、
なんですけど、あの純吉くんが、
はい、
あのなんかおっぱいって言った瞬間、 あの鳩がサンバ飛んだっていう。
あのおっぱいピジョン。
おっぱいであの緩和るネタを。遠路で鳩パサパサパサ。湖畔の鳩が。カモメ白いカモメが。パサパサパサ。
ちょっとかっこいい香港映画みたいな。香港ノアールみたいになってる。
そういう事件もありましたという。
あの銃声が鳴って鳩飛んでみたいな。その後あの死体が転がってるみたいなかっこいい映画。
ちょっといい監督のやつですよ。
あの具体的に言うとジョンウー監督です。いやーすごいですね。そうか、稲妻ももう言うてあと4ヶ月ぐらい。
はい。
いやーそうか。
訂正します。ドーナツピーナッツはね、あのハイドの前でした。
うわーどっちにしろやな。
で、ドーナツピーナッツの前がフェア&ルージングインラスベガス。ラスベガスとハイドに挟まれたドーナツピーナッツ。
すごいな。めちゃめちゃモッシュやったと。モッシュピットとかめっちゃやっ。
みんなが多分ラスベガスのファンもハイド絶対見たいですよ。
見たい。
残ったまま。
もうそのロックキッズたちがもうわっしょいわっしょい言ってた。
その後新旧ビジュアルファンの、
いやーそうですよ。めちゃくちゃ暴れるようなタイプの
ドーナツピーナッツが登場して。それもあっての髪型。
いや貢献度が、
貢献度、そこでも逃げなかったという、
いやそうですね、
評価で。
いやーどんなフィールドでも逃げないという姿勢が、
はい、
熱いな。
そんな中ですよ。
はい。余談が過ぎるな。さっきからそんな中ね、
トピック本当にいろいろありまして、
いろいろありますね。
他にも、まあ、4ヶ月が
はい
はい閉館のお知らせが
8月18日をもって閉館となりますという
はい
告知が出まして、うん、いやー思い出深い劇場ではあるので。
そうですね、何回かやらせていただきまして、
うん、いやーもともとだからあそこの建物自体が結構古い劇場では映画館だったかな、
うん、
やったので、なかなかねそういう意味でもね、あそこ行くとね今の建物そのホールとかと違う感じの、
確かに
いい雰囲気があるんですけどね。
M1 で言うと、あの吉本所属の人が以外の人が結構 M1 では3回戦擬音で受けたいっていう
みたいなのは
志望がね、
うん、多かったり、あったりしますけど。
でもまあ去年がちょっと3回戦も10月末とかなんで、
はいはい、
おそらく擬音ではやM1 やる、要するにやらないやろうなという、
うん、
ことですね。
まあ間に合わないという感じですけど、うん、まあこっから先ね、どんなイベントにが入っていくかっていうところはあるんで、もし機会があれば来ていただきたいし、なんなら木曜日来ていただきたいなっていう。
最後誰ですかね、基本。
最後はあるあるじゃないですか。
あ、
RG さんの、
そうですね、毎月やってたし、
RG さんのあるあるか、なんでしょうね、まあレギュラーのイベントやったらカウカウさんとか、
うん、
藤崎さんとか、
そうですね、
とかまあまあそれこそ、金属バット、
はい、
モンスターエンジンといったこの方々もやられてましたし、もともとだからあの映画館やったんで、あそこが。
あ、
だから映写室とかが確かあるはずなんです。
ありますよね、
うん、とかなんかね、あの今空いてるか分からんけど、その3階席ぐらいまで確か、
うん、
なんかむっちゃ高いところまで行ける、あの上がるとこはあったんです。確かに
M1 とかね、ただ人気公演のやったら後ろの方まで行けますからね、
うん、とかもあったんですよ。
元4ヶ月、思い出ありますね、
うん、それこそあれですよね、あのミルクボーイさんが、
うん、
あの優勝された年の M1 とか、
はい、あれだから僕 さぬきさん、
うん、
あれ多分あっちで会ったんですよね。多分2人でチケット取ってたとかじゃなくて、で行って出したっけ2人で。
あの時ね、
してました。
あの時多分どうやったかな、もう全然覚えてないですけど、どっちにしろあの時すごい受けたねって話はしました
よ、ね、あれもう鮮明に覚えてるんですよ、
うん、
だから、まずあれの布石があるんですよ、
はいはい、
ミルクボーイさんがんまでに、
うん、
ミルクボーイさん大鳥したよね確か、
やったと思います確か。
ミルクボーイさん大鳥で最後のブロックがもう当然実力者集まってるんで、
うん、
みんな受けるんですよ、
はいはい、
もう力ある人、
うん、
でまあ拓郎がぶっちゃ受けるんですよ、
はいはい、
拓郎が確かもうあ行ったっていう受けするんですよ、
はいはい、
あ拓郎すげえってなって、
これは今年行くかみたいな、
もうほんあこれ決勝あるぞってなって、
うん、
でギャンブルフード、
はいはい、
今の平尾家族、
はい、
タイタンの、
タイタンのね、
当時、まあ、スパンキーで一緒やったんで、
はい、
タクローが受けた後にギャンブルフード頑張れってなるんですけど、やっぱタクローがちょっと受けすぎたんですよ、
うん、
でギャンブルフード今の平尾家族も受けるんですけど、
うん、
やっぱりどう考えても及ばない、
はいはい、
タクローがすごい受けてるんで、
うん、
あーまあまあギリ行ってくれっていうとこで、
はい、
その次がこれも狙いか分かんないですけど吉田達さんなんですよ。
ああ、はいはい、
ギャンブルフード今平尾家族は双子なんですよ、
うん、
でそこで双子の吉田達さん続くんで、
はい、
でそれで吉田達さんがもうつかみで、
はい、
もう多分残像かなんかするんですよ、
うん、
双子の残像がって言ってて、
はい、
あ平尾家族がギャンブルフードがやったつかみをやろうとして、雄平さんがやろうとして浩平さんに怒られるっていう、
浩
平さんがやろうとして雄平さんが怒られるっていう、
うん、
怒るっていうので受けるんですよね、
はい、
でそっから拓郎の3倍受けるんですよ、
はいはい、
拓郎がまずめっちゃ受けるんですよ、
うん、
けど吉田達さんがもうもっと受けるんですよ、
はいはい、
っていうぐらい、
うん、
あこれすごいぞっていう、
うん、
吉田たちってやっぱすげえってなって、
はいはい、
でミルクボーイさんです、
うん、
ミルクボーイさんがあの開始30秒で吉田たちさんと同じ受け取るんですよまず、
はいはい、
吉田さんが一番受けたところとも
う初動ぐらい
初動で
いや
でそっからもうその受けがまずもうベースになるんですよね、
はいはい、
そのめっちゃ吉田達さんのマックスの受けがもうベースの受けになるんですよ、
はい、
それがもうどんどん続いて、
うん、
もう皆さんご存知のあの虎の下りとか、
はいはい、
俺はのところとか、
うん、
俺は睨んでるようなところとかがもうマックスなんですけど、あそこでもう完全に祇園花月があのサザエさんの家ぐらい売れるんですよ
エンディングのね
エンディングの
サザエさんは愉快だな
ぁてでてでてでてでてでてでてで
どん
のてでてでのところの揺れ、
はいはい、あれがあの行ったり来たりであのドッキリのあのあ落とし穴落ちるとこぐらい
ほんま揺れましたよね会場、
あの僕はもう天井落ちて死ぬんやなって思ったあの日マジで天井のあの壁離れて死ぬんだって思いました
ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃち
ゃちゃほんまにミマンシティみたいになるんかなって会場の中廃墟
だって僕一番後ろの席で見てたんですけど、
うん、
でほんまにもうむちゃくちゃおもろいおもろいってなって、
うん、
ちょっと後半心配しましたもん、揺れあまりにも揺れてるから、
あ
でその心配を見てか、あの祇園花月の支配人があのどうしたってちょっと見に来たんですよ、あまりにも多分揺れてるから大丈夫かって
多分あれですね、あのミルクボーイさんの受けのせいであの 建物の耐用年数が5年ぐらい縮まった可能性あるんですよ。あの時の受け一発で5年ぐらい寿命縮まった可能性あるんです。いや、そんぐらい受けてましたね。
受けましたね。
あれはすごかった。
まあまあ、それはもう皆さんご存知の通りの。
まあ、あの結果はご存知の通り、あのコーンフレークが、はい、あの通り、
あの通り、
もう最高得点を叩き出してっていうことになりましたと、
はい。だから、あの M1 の最高得点ってもう建物の寿命を縮める笑いを持って
ます。壁崩落仕掛けた。ありましたからね。それ多分それ以来ですよね。そのいろんなこう、ね、なんかみんなんか祇園か月で受けたいみたいな人が増えてきたんで、まあ、そんな祇園か月もね、もうだからあと3ヶ月ないんですよ。
そうですね。8月
8月18なんで、いやまあこれまあ普通にあの本公演とかは新喜劇も見れますし、あの京都、だから祇園か月専用の新喜劇をやってたりするんで、
あ
それがまた面白いってい
う。いいっすね。ちょっと祇園か月ちょっと終わるまでにちょっと一回は、
あの祇園か月あれですよ、攻めた企画とか結構 ね、
多いですよね、
多いんで、そういうのも見に行って見てみると面白いんじゃないかなと思いますと、うん、席がいいんですよ、映画館なん
か。 あれだから、あの M1 とかでその4ヶ月の日光園とかやったら、あのイロハリコヘトで席が並んでるんで、
はい
はい、うん、A とかやって、あこれ結構、ま、A やったら前なんちゃうと思ったらイロハリコヘトやから、アイウェイオじゃなくて結構後ろの方やったりするんですよ。実際行ってみたら。
そうです。意外とあの
ケフ超えての A なんで。
ケフ超えての A。だいぶ後ろの方や
った。だいぶ後ろやったっていう。
難しいな。いやそうですね。なんかこっから先ね、ちょっと大阪住んでる人だと遠出にはなりますけど。
あこけどやっぱり。あの八坂神社とかも近いし、うん、僕 M1 見に行った後絶対お参りするんですよ。
はいはい。
で、あの、祇園市場の近くの100円の団子屋で一口買って、
はい、
あの祇園満喫するっていう。
夜9時から開く団子屋ありますよね。
あそこいいっすよね。
あそこむっちゃ並びますからね。
本当に。
うん。そういうスポットもいろいろあるし。
あれだから、あの、祇園がやっぱあったかいって、聞くじゃないですか、
はい、
だからみんなこう行きたがるんですけど、うん、あれ絶対道中楽しいからなんですよ。
あそれは観光地なんでね。
そう、観光気分で M1 見れるっていう、
うん、
やっぱりね、千日前はねちょっと緊張するんですよね。
ああ
の NGK っていうとんでもない、
はいはい、
でかいものをの前にある漫才劇場っていう、う
ん、はいはい、
だから去年からその漫才劇場じゃなくなったんで、
はいはい、
ちょっと そっちは僕行けてないんでどうかわかんないですけど、
うん、
森の宮は、向こうは。やっぱり漫劇でやってた時は、もう漫劇に上がるこう5階のロビーでやっぱ緊張すると思います。
あ
お笑いを見に行くっていう感じなんで、
そうですね。
賞レース感の、賞レース予選感が一気に増してしまって。
あとあれなんですよね。あのNGK ってこう全部が劇場じゃないですか、
は
い、そのいわゆるその劇場に上がっていくまでの雰囲気も楽しめるけど、うん、言うてその、漫才劇場って、まあ、他のテナントも入ってるビルとかやから、要はそ横 の、 そのドン・キホーテをチラ見しながら入っていくような感じになるんで、はいはい、
そうなんですよ。だから NGK の方が結構順々の方があったかかったりするんですよね。
うん、
そうそう、
その感じはあるんです
か。結構だから初めて行く、だから鬼清さんとかも、
うん、
満劇より順々の方が受けてたり、
あの、はい、
純潔行った時は、
うん、
はい、してましたね。
なるほど。ちなみに、6月19日吉本祇園か月、
はい、
RG さんのあるあるあるんですけど、
はい、
誰と共演すると思います？
もうけどいっぱいやってますからね。
いっぱいやってるんですよ。
でまあ 一応なんか旬な人、お笑い界隈で旬な人とかなんで、
うん、
今やったら めっちゃ早いんですよね。もうそこ行くんやっていう。
はいはい。
だからそれこそもうツートさんとか。
ああ、ツートさん多分前にもやってるんです
か。なんか多分、
まあ、もっと前に。
今日で予定とかやってますもんね。
うん。正解は、
はい、
RG が90分あるある歌い続け、モンスターエンジンが暇を持て余した神々の遊びをし続ける回。
戻るんすね。
ここに来て。ここに来てですよ。
あ、まあけどセカンド
ファイナリ
ストになったからっていう、
まあ、もちろん、うん、もちろんそうなんですけど、まさかのファーストブレイク。
もうけどだからもうギオンファイナル差し掛かってるかもしれないですね、
うん、っていうことでしょうね。もう本当に
彩ってくれた人の
オールスターキャスト。
この6月からもう3ヶ月は、
うん、やり続けて。
だって今これオンラインのやつを見てるんですけど、
はい、
アキナ学天則とか、
うん、
ハイリッシさんとか、
うん、
あと日本の空気、
はい、
西田さんと
空気階段、
空気階段、
はい、
結構擬音で結構やってた人らも多分で、うん、ほんまにそうかもしれないです
ね、はい、いろいろやるでしょう。5月22日、金属黒帯をダルガルにやります。
ダルガルももちろん
来てください。
はい、
あの多分めっちゃいろんな話してくれると思います。
でもそう高いんじゃないですか正直。
いや本当に優勝してもしなくても絶対面白くなること間違いないんですけど、あのまあ、今視聴数何人ぐらいでしょう、この視聴者の方々に言うと、今日の時点でコーナー変えました。急遽、
はい、
どんなコーナーになったかは当日ご覧くださいという感じですね、
はい、楽しみ、
うん、めっちゃ面白い。まあまあそんなこともありましたよ。
はい、
でね、
僕は、サザンのライブに行ってきました。
いいっすね。
はい、まあ、死ぬまでに1回は
確かにね
サザンのライブって行きたいなって思ってて、
うん、
で、まあ、僕は Perfume 大好きなんで、
うん、
今も Perfume っていう、
はい、
まあ、毎回なんか何かしらのパフュームを着てるんですけど、
うん、
まあ、やっぱパフュームはあのアミューズ所属、今ユニバーサルなんですけど、
うん、
まあ、やっぱりサザンをもう神として崇めて、
うん、
もうアミューズの系譜ではもう、サザン、ポルノ、パフュームのこの 三大ピラミッドなんですね。
すごいな。
サザンっていう天空の人がいて、
はい、
そこからポルノグラフィティがトップにいて、うん、で、パフュームっていう、
はい、
この縦軸なんですけど、
福山はどこにいるんですか。じゃあ
福山はなんかここの縦軸じゃなくて別館におるって別館の主っていう。
別館の主って。
本館がトップがサザンで、
はい、
別館の主、別館のトップに福山がおるっていう感じですね、イメージで言うと。
その別館に大泉洋とかが、
あ、そうそうそうそう、ここに、はい、
うん、
福山トップ、大泉洋がその下におるっていう感じです。ミュージシャン、で俳優枠におるって感じですね。
でもあれでしょ、そこの管理人は三宅裕司になるんです。そうそう
そう、だ一回チームアミューズでこの合同で行ったっていう、
はい、一旦で
一旦、
まあまあそういうアーティストの中の言うたらトップ
。そうですね、
であると。
そうですね、まあ、そういうのもあって、
うん、
やっぱりサザンって、まあ、まあ Perfume 好きになる前からも好きやったし、
はいはい、
一回は行きたいなっていう時に、
うん、
ドミノスのデレックさんが、
はい、
あのもう、まあ、大ファンなんです
けど、うん、
チケット取れたよっていうので、
はい、
今年の初めぐらいにご一報いただきまして、
うん、はいはい、
行きますかって言って、
うん、
即答で行くと。
まあまあそれはね、
はい、
行きますわね。
行きますってなって、僕とあの2人があの同じ返事をしたんですけど、それが、ブルーウェーブ住川、
はい、
とりあえず夏美という。
なるほど。略略があんまりないメンバー、
はい、デレック、ドミノス・デレック、ジモの田中、うん、ブルーウェーブ住川、とりあえず夏美の4名で、
はいはい、
行ってきて、
うん、
まして、まあまあまあ あの東京公演もあるんで、
はい、
まあ、具体的な曲とかは、うん、まあ、細かくは言わないんですけど、はい、まあ、これは別に言ってええやろっていうところだけで言うと、うん、まあ、勝手にシンドバッド、
はい、まあまあ、
まあ、どうせやるし、やるし、
どうせ
やってほしいでしょ。
まあそら行ったからには聞く、はい、聞きたい、うん、
あの、あんな全国民盛り上がる、全人類盛り上がる歌ないやろな。
だって多分歌詞の意味のわからない国の人たちでも盛り上がる。
そう、まあ、だって歌詞だけ見たら意味わかんないですよ。
まあね、別に
今何時って問うてる歌なんで、
今何時、そうね、大体
そうね、大体ねって返してるし、うん、
次回言うてないですよ。
言うてない。
確かにな、全然あの胸騒ぎの個室級とるけど、
そうです、ただめちゃくちゃ盛り上がる。
いや、まあそうでしょう。
で、サンバダンサーズ来るんですよ。で、サンバダンサーズの中にあのオリックスバファローズの牛2頭、
はいはい、牛2頭、
男の子と女の子が
イカニカンみたいな、
イカニカンみたいな感じで牛2頭とトラッキーが
出てきて、あー、やっぱりご当地、
ご当地 のドームツアーなんで、多分東京の時にもうこれあえて言います、ジャビット出ます。
出るか、
ジャビット出ますよ、最後ジャビットが。トラッキーは桑田さんに、お前誰だっけってこう振ってもらったんですけど、
はい、
あのトラッキーはちょっとその時のトラッキーはちょっとアドリブ弱くて、
うん、
あの無反応するっていう。で、桑田さんがトラッキーってちょっと悪いことしたみたいな感じで。
いや、そうはね、ちょっとやっぱりね、あの反応がちょっと弱い時もあるんですよ。
で、今見たら、で、それで後でスミカルがなんか、うん、あれですよ、トラッキー、あの、偽物ですよって言って、あの、同じ時間にあの甲子園で。
あ、だから、甲子園にいる方が本物で、
で、あの、分身が来てたんですよ。
なるほどね。
はい、だから反応が悪かったって。
さすがにね、ちょっと、あの、本物じゃないから。
本物じゃないから。
は仕方ない。
そうです。
いや、すごいな。じゃあ、あれですかね、なんか福岡とかやったらやっぱり、
あ、ソフトバンクの、
ソフトバンクのキャラ、は
い、とか
なるし、
ペリューラとかやったらドアラとかじゃないですかね。
ああ、
じゃあバンテリン
バンテリンやったら、
はい、
まあそうなるでしょうね。
だからそうっすね。いや、本当になんか、で、意外とサザンってあんまトーク時間そこまでないねんなって。
あ、
結構曲をどんどん聴かせる、
はいはいはい、
タイプ。
中M とかがないっていう。
中M は一応メンバー紹介とかほんまに必要最低限の、
うん、
もうあの全然座ってもらって大丈夫なんで、
はいはい、
あの大阪のお客さん結構立ちたがるんで、
うん、
まあ、けどやっぱ高齢のお客さんとか、
はい、
昔からそう、ね、サザンとともにこう歩んできた
方が
いて、
まあまあ、
それはもうやっぱりいらっしゃって、うん、で、まあ、それ、お母さん気遣って、
うん、
全然座っていただいて大丈夫なら聞いてくださいよっていう
感じ
で、
はい、
でも、あの、関口さんとかね、ベースの、
はいはい、
関口さんとか振って、関口さんがこう、バーチャルって、あの、すっごいちっちゃい子なんで、ちっちゃいねーって、やりとりとかあって、はい、まあ、その時ほんまそれぐらいでも、次の終わるということ、うん、か感じっす
ね。うん。もうどんどん曲やっていく。
そうですね。だから、あの最初のトークのとこぐらいですね、なんかあの MC で言うと、あの、サザンオールスターズ、どうぞ、我々ね、40代でやってますけど、ちょっとサバ読むっていうと、ある日より年下です、
あ、
高見より年下ですっていう、ちゃんとボケたっていうところで言うと、
多分あの毎回見てる人は、はい、あ、いつもの2人だから。
多分アーティストが変わるっていう、
ぐらいのはあるんでしょうね、なんかね。
けど、あと、まあ、僕多分 Perfume とバディしてるやろと思います。Perfume も30分とか喋るんで。
ああ、なるほど。え、あのエロいお姉ちゃんダンサーとかいました？
エロいお姉ちゃんダンサーはやっぱりがっつりいました。
あ、ちゃんと。
で、あの白いビキニの下履いてるんですけど、はい、もうやっぱりあの単独仕様というか、
うん、
あのめちゃくちゃタッチバックしてます。
あの一応ね、あの小松さん の, あのいつものパフォーマンスとして、
そうそう、ああのダンサーさん同士で、
あ、なるほど、
そこはやっぱりちょっと
さすがに、
はい、桑田さんにこういう感じとかしてましたけど、
はいはい、
あのむちゃくちゃ立ちばっこ女性
ダンサーさん、いや、もうそういうもんですから、サザンは
ちょっとは激しくやってましたね、うん、
サザンのライブっつったらやっぱりあのエロいお姉ちゃんダンサー
けど、やっぱりそのエロが本当にその盛り上げ要素になってるんですよ、
うん、
それはめっちゃわかりましたね。
いや、そうなんですよね。やっぱりなんか画面内では伝わらないものというか、うん、やっぱり現場でないと、
いや、すごいなって思いましたね、うん、
あの水とか撒いてました？
あの室内やったんで、
さすがに、
はい、ちょっとできなかったですけど、だからなんかデレクさんに聞いたらやっぱり、あ、この曲これやるんやっていう曲が結構あって、なんか知らん曲が結構半分ぐらいあったんですけど、うん、けど全然なんか Thank you so much っていう新しいアルバムの曲を結構やったりとか、
はい、うん、
まあ、それはそうなんですけど、それでまあ昔の曲とか結構やったり、
一応あれなんですよね、あのレコ発ツアーみたいな、
あ、そうですそうです、 Thank you so much のライブっていう、
うん、やったけど、そのだいぶ昔の曲もあってっていう。
いやけど、まあちょっと軽ネタバレになるんですけど、
うん、
あのやっぱすげえなって思うんだ、いや、うん、ほんまめちゃくちゃいないんですよ、
はい、
いや、これを愛しのエリー真夏の果実やらずにすげえって思わせるっていう、
あ、
津波やらずに、
この津波なし、
津波愛しのエリー真夏の果実なしです。
へえー、
で5万、4万、4、5万に満足させるっていう、
あすごいな。
いで、けどこの曲やってくれたがやっぱあるんですよ、
あ、
そこがすごいとこで
いや、確かにあの言ったあれですよね、まあ一軍の中でも
その
この3曲ぐらい出しといたら全然満足できるやんぐらいの感じになるっていう、
ファンの人からしたら、うん、エリーやらない代わりにこっちやってくれたんやになるし、
なるほどな、
すげえって思いました。
逆に言うと、その自分が知ってる曲全部聴くには何十年通わんと思う、多分無理なんでしょうね、
うん、ですね、
ほんまに久々のライブツアーや言ってもやらないっていうことはもう、
だからだから、あのもう一回見たいなって思いました。
あ、確かに、
もう1回じゃなくて、
うん、
また次も見たいっていう、
はいはい、
だからそういうライブなんやろうなっていう、
うん、
次見たいってさせる、だ次はだから今日聴かれへんかった曲も聴きたいってなりましたし、
あ、確かに、
エリー果実とか、
はいはい、
もちろんで他のコアな曲やったら、あの ここでよう流してるイエローマンとか、
あ、エロティカセブンとかは、
あ、エロティカもやってないっす
よ。やってない。へぇ、
そうそう、もう一個のエロい曲はやってます。
あぁ、
はい、
あの、あれですよね、森の中を行く、
そう
っ
す、
あっちの方、
あれもね、あの伏線的なこと貼ってるんすよ。
あぁ、なるほど、
これはもう、これはさすがにネタバレになるんで、
まあ、そう、なんかあって、はい、その下り終わりで、
はい、
バーンっつ
って、あのこのそのもう一個のエロい曲、もうライブでめっちゃ盛り上がる曲と、はい、あのさ、ラララララララは、
うん、
あの、シンドバッドは、あの、ダンサーさん、桑田さんがそれまでのあの伏線というか、
うん、
が出てくるんですよ。
ああ、なるほどね。
あーってなるんですよ。あーってなる。
そんな、あの、あれなんですか、あの、昔はシティボーイズさんのライブみたいな。 ことがあんねや。
いや、そうなんですよ。この、まあ、俺、デレクさんに、これあれですよねって言ったら、いや、別にってな感じだったんですけど、僕はなんか、その方が、そういう楽しみできたなって感じ。
ちなみに、ジゴロさんは、それ聞いて、はい、お歌が上手とほざきました。
お歌が上手と、うん、ほざきましたよ。
そのあと、べっぴんな美女抱いて。
べっぴんな美女抱いて。
ねえ。ただただ歌詞言うてるだけですけど。
女呼んで武器し。女呼んで武器はちなみにやってないです。
やってない。
あの、ボーリング場でカッコをつけてました。
ああ。
ムーンライトバーで。
なるほど。
しぶせて、シーガンディアンで言わせて。
あの、ネタバレしたくてしゃーって。
めちゃくちゃ言ってる。
そんな、あの、孤独でイエローの場所からやってますけど、我々。
言うとりますけど。
言うとります
けど。やっぱベテランってすごいなと。
まあそうですね。やっぱ当たり前に聞いてるけど、すごすぎるなっていうのはね、ありますね。
音楽はサザン。
はい。
じゃあ、お笑いのベテラン。
はい。
ありましたね。
ありますね。
さすがと。
気持ち悪いな、あんな。
うまいこと言ったと思ったのにな、今。
今、明らかに、あの、あまりにも過ぎて言いよどんだ感があった。今、まあありましたね。まあまあまあ、ザ・セカンド、
はい、
ね、面白かったっすね。
面白かったね。
あの、僕が世界一好きな曲の流れるお笑い番組。
ちなみにイエモンも行きたいねんな。まだ行ってない
ですね。あの、ザ・イエローモンキーは何曲ぐらい知ってます？
曲で言ったら僕は結構ありますよ。
ああ、
うん、あの、ベストのワン、ツー持ってるんで。
はいはい。あ、じゃあ、あの、いつでも行ってください、はい、あの、いつ行ってもあの、最高な曲しか流れないんで。あの、
ライブだけ行ってないって状態です。
あ、じゃあもう、あの、機会があったらもう見てください。
ニューアルバムも全然あの聞いてるし、スポティファイと
か。もう、あの、泣いてください、はい、行って。もう泣くから、もう。僕はもう、ドーム行ったんで。もう、最高。
それで、これは、あの、うん、絶対、ちょっと、これ、赤い句、残します。
話題によっては、にします。
いや、あの、深町恵里さんっていう、
はいはいはい、
802とか、心の DJ さんなんですけど、
うん、
僕はその方のスペース一回出て、
はいはい、
シーンをスペースやられたんですよ、
うん、
それでまあちょっと喋りましょうって感じで、
はい、
で、僕はちょっと岡町さんのラジオにこうメールとか送ってたんで、
うん、
ちょっとで結構時間も仕事も一段落してて、
うん、
あのリクエストをしたんですけど、
うん、
でそれでちょっとあのリクエスト承認してもらって、
はいはい、
それまでまあリスナーの人とかこう喋ってて、うん、あ、何々さんですかって言って、あ、そうです、あ、いつもありがとうございますって、あ、何さんですねって言ったんですけど、で僕が交渉にされた時に、あ、こんばんはって言って、ジゴロ田中じゃないですかって明らかにこう違う、
はいはい、
リアクションで。
え、知ってたんですか？
向松さん、そうですね、あの、まあ、相互フォローしていただいてて、
はいはい、
で、あの、向松さんのこうラジオにメールを送ったりしてて、うん、で、ダイアンさんとかも好きで、
はい、
それでちょっとまあなんかおすすめの芸人さんとかいますかとかやついこうリプしたりとか、
うん、
まあ、お会いはしてないですけど、そのたまにこうリプする
関係。だから名前は知ってるって
知ってる。で、なんか、あ、けど裏方やってますよねって言って、
うん、
あ、そうですそうですって見たら、こうなんか存在は知ってる
感じ
です
、はいはい、
で、なんか深夜にこの毎週1回スペースやってるっていうのを知ってて、
うん、
僕があの新潟のゴッチャっていうラジオよくさっき言ったハガキ職人の仲間の人と送るっていうスペースやってるんですけど、
はいはい、
それも知ってて、
うん、
で、あの、で、その岡町さんっていう人が大阪のキャンペーンの時に、あの、家門の皆さんが来た時に絶対担当する人なんですよ。
へ
ぇ、MC で、
はいはい、
だからもうほんまにロビンに知られてる家門ファンっていう。
ああ、すごいなぁ。
で、その方と、まあ、その黄色い家の宣伝をしたんですよね。
はいはい。
今年から店始めててっていうので、
うん、
で、黄色い家って言いますっていうのを言って、一応まあ、ここの存在をちょっと知ってもらってる状態で、
うん、
で、ちょっと、イエローモンキー、ザ・イエローモンキートークライブを、ここでちょっと限定でしたいなと。
う
いつか思ってまして。
なるほど。
で、深町さんにちょっと、ちょっと企画を正式にオファーをして、
はい、
ちょっとどうなるかわからないですけど、
うん、
まあ、佐々木さんも好きです。
それはね、東京ドームも行ってるし、
はい、で僕よりも絶対好きなんで、
うん、
でまあ深町さん、まあ担当佐々木さんしてもらって僕もまあいて、
はい、
で天然もろこしさんにぜひ来ていただきたいなと、
そうですね、上山さん、
上山さんに、
上山さんは細かすぎて伝わらないモノマネで、はい、毎回イエローモンキーの T シャツを着ているという、うん、
だからで DeNA 池上さん、
うん、もう大ファン、
大ファンなんで、ちょっとそれでちょっとここでトークライブをぜひしたいなという、
うん、
まあ、今願望をだいぶ語りました届けっていう、届け
やりたいっていう、
やりたい、
うん、いや家も好きな芸人さん多くて、我々に近いところで言うと飛行機雲佐藤さんとかもすごい好き、
だって黄色い家ですよ、
そうですよ、
イエローです
よ、イエローですよ、
そう、ここでやらない、
そうですそんなものはね
そんなもの
やらざるを得ないんですよ、
そう
そ、そうですよ、本当に限りない喜びはね、はるか遠くにあるんですけどね
いや、それはなんて青春ですよ、
それはそうです
ほんまに
そのどれが一番ぴったり大喜利やらなく
ていいんですよ、メリーグッタイムいけそうじゃん、
ええー、もうそうですよ、
こんな
振り切ったら
取れそうじゃん、
取れそうじゃんいや本当にね、
ベストアルバムね、最初の最初のやつに入ってないから別にこう
あれですよ、象がタッチバックしてましたよ、ジャクさっきもタッチバックの話出たけど、
ね、スチルはマンモスで、うん、イエモンは馬ですよね、あれ、そう、あれ、どっちや
ろ、象、象もやってます、
そうか、
はい、プライマル、
あ、プライマルの方です、うん、ベスト馬です
よ、馬です、
そうです、
ベスト馬です、そうです、まあもうゾウもやってんだから、
まあゾウもやってますよ、
いや、
ということでセカンドリ
ー、いやいや、
それの主題歌をした、
はい、そうですね、
セカンドの、はい、そう、いいところ、
まあそうですね、本当にね、最新のアルバムの曲流れたんで、
あ、そうなんですか、
そうそう、最新の曲やるんやって思って、ちゃんとイエモン好きじゃんって思いながら、いや、め
ひよきさん、
ひよきさん、ひよきさんが決勝メンバーベスト8決まった時ぐらいにスペースやってはって、うん、で本当にお笑いファン向けに全部説明してくれたんです、そのスーパー、何でしたオーディエンスか、うん、をなんで入れたかとか、もちろんお笑いファンの人たちがそういうものを嫌いやというのは分かると、
うん、
重々分かっている、でもこういう人たちがいることで情報が拡散するのであれば僕はやった方がいいと思うとかっていう全部をこうちゃんと、ここでこうしてるのはこうです、ここでこうしてるのはこうです、で客席は絶対映しませんとか、ネタ中に有田さんとか花丸大吉さんは絶対映しません、それは去年からも絶対やってないからっていうのをちゃんと、
透明でしたもんね、その越しの絵でしたもんね、
とかで演者さんは絶対外してなかったっていうのをやってたんで、うん、それは全部多分日置さんが説明してたんです直前
に。M1 ってほんまになんであれすんねやろ、
いや、するんですよ、で普通のお笑い番組はそうするんですよ、うん、逆に言うと、
うん、
関根優香の笑うお正月とかでも、絶対関根さんとか優香さんの笑ってるところは抜くじゃない
ですか。関根優香の笑うお正月ですかね。
あの時はマシンガンズさん出てましたけど、そう、普通なんですよ、別にそれがね。
まあね。
お笑いファンはそこを割と過剰にこう気にしてしまうけど、普通のお笑い番組はまあ、大体司会者のリアクションって取るんですよ。でもそこはもうやらないと。日置さんがまあ割とお笑いファーストな考え方をされているの。
はいはいはい。
っていうのもあって、すごいスペースね、聞き応えありましたね、あの時。っていうのもあって、で、本番ですよ。 本当にね、事前の煽りとかがね、もう重厚。
はい。
だって、ボンチ師匠、すごいっすよ。予選ノックアウトステージっていう、まあ32組から16組、16組から8組のステージのところで、ボンチ師匠が、その、決勝は行ったんですけど、
はい、
タイムオーバーしたんですよ。寝た時間6分で、6分5秒、5秒こぼしたんですけど、5秒こぼした帰りの新幹線乗るとき、品川駅で雅人師匠トイレで泣いたんですって。もうそんな追い込まれるぐらいにやってるっていう。そこまで焚きつけるぐらいやっぱり賞レースってやっぱり人をこう燃え上がらせるもんがあるって。バーンですよ、バーン。本当に。いや誰が良かったっすか？
ど、ね、ネタ部門っすか？
いや、
それはあるし、人、出演者、
もう総合でいきましょう。
総合やったらちょっと待ってくださいね。総合やと、
もう僕はもう決まってますんで。
僕ね、
うん、
総合やったら、
うん、
実はここちゃうかなっていうところがあるんです。
ほう、ちなみに言うと
西森さん。
あー、なるほど。はいはいはいはい、モンスターエンジン西森さん。
全おもろじゃなかったですか、ネタ終わり。
こっちから出る言葉が全部受けてたっていう。そのボケ。
なんか2入れた人も3にしたらよかったなっていう。
いや、そう。だから本当に、漫才で出てきてから、だから煽り V の真面目なコメント以降は、全部面白いことしか言ってない。中小企業からも以降はもう全部面白いことしか言ってないです。すごいっすね。
ちょっと後押ししたんちゃうからと思います、なんか、
うん、
スートさんの優勝
なんかね。いや、すごかったな、確かに。で、めっちゃ面白いじゃないですか、やっぱり。
めっちゃ面白いです。
当たり前ですけど、めちゃくちゃ面白い。
ずっと面白いんだよ、
ずっと面白い。そうそう、ずっと面白い。ずっと面白いし、なんかずっと余計な下りとかみたいなもう入ってくるし、めっちゃいいんですよね。いやー、そうですね。まあ、それで言うと僕は、どうです、ハリケーンズって、
うん、
もう全国民に言いたい。すごいでしょ。
いや、おもろいっすね。
とんでもない。本当の意味で、どこまでがアドリブで、どこまでがネタなのかわからないようにしてるっていう、この、あれが本当に、とにかく面白い漫才なんです。言ったら。
そうっすね。
とにかく面白いっていうのは、その、前のコンビをいじるし、お客さんもいじるし、時事も入れるし、でも、なんか、鉄板の下りもあるし、みたいなのをない混ぜになった、混沌とした漫才。ほんで、自分たちが出た、ゲゲゲの鬼太郎の話したりとか、鬼太郎とか、ピカチュウとか、やっぱりちゃんとアニメネタ入れてくれるんですよ。だし、50過ぎたおじさん漫才師が、ピカチュウとピチュウの話しないですから。あの辺はやっぱり、さすがアニメオタクの、いやー、よかったな。なんかもうずっとね、なんか聞いてられるんですよ、ハリケーンさんは。
僕、お客さんやったら、審査員やったら、うん、ツートさん、ハリケーンさんは、ハリケーンズさんに3入れてますね。
あー。
ツートさん2、2、
うん。
かなっていう。
いや、そうなんですよ。いや、ジビエ面白かったんですけどね。ジビエも面白いし、堤長一。そうだな。ずっと何言うてん
の。あれもザ・ニュアンスね。
ニュアンス。
もう2個目特にっすね。
本当にね。
日本2戦準決勝特に、もう秀平さんニュアンスやな。
その、なんでしょうね。本当に、どこに行くか分かんないじゃないですか、話。マジでどこ行くか分からないからな。
同 小田切城だけちゃんと、うん、
そう道頓堀の感じとかもみんな想像つくんかなとか多分みんなの中で全員違うでしょ顔そう堤長一の顔
と
全員多分ね想像してる顔違うんですよねあれねまさにニュアンスいやすごい
すごいですね
いやだからなんかねやっぱり漫才ってこんなに自由なんだっていう大会ですもんね、うん、
ですね
ザ・セカンドってい
や
それはねマシンガンズさんがあんな飛び跳ねるのもありやしメシメシ
いやけどほんまに瞬間最大はなんかもうそこっすね
あそこです
もう完全にっすね
あのマサト市長 X で書いてましたけどあの瞬間最大視聴率はあそこやったんで金属バット VS ザ・ボンチが一番視聴率高かったっていやあれはちょっと
おかずも食べなさい
いや素晴らしい
あれ確か僕ザ・マンの予選で、うん、それこそ擬音やったんちゃうから
はいはい
ザ・マンの予選であれ見たんですよ
ああ
確かそのメシメシおかずも食べない
うん
で同じぐらいのむちゃくちゃ受けたぞ、
うん、
タイムオーバーしてるんですよでいけなかったんですよ
なるほど
ザ一受けはあのよくある一受けはザボンチだがタイムを唯一タイムオーバーをしてしまった
はいはいいやだからあのザマン今回のザセカンドではもうタイムオーバーをちゃんと気にしてるで、あの可愛いだけじゃダメかしらとかね、
はい、
ああいうのも入れながら、は
い、いや、ほんまに
すごいですよ鉄人
僕はズボン食べなさい
あの、お前が先死ねえのとことかもね素晴らしいやっぱあの年の人じゃないと言えない言葉ですからね、あの辺はあの年のあのおじさん2人が喋ってるか面白いっていう
正人市長がなんかあのあちゃーって顔する顔おもろいっすね
ああそう
です火つけてしまったっていう
何を言うてんねや君っていう顔でいやーそうあの漫才師のツッコミにはあれが足りてない今
そうですね
現代は
顔
その何でしょうねあのどないしたらええねんっていうそのツッコミの慌てる感じみたいな要は押し押しになってしまう
それで言ったらバッテリーズうまいですよ、
うん、
ジケ君の
そうですね
ああそっちじゃないよっていう
弱り顔みたいな、
うん、顔とかうまいですよ、
うん、いやもちろんそのね根建さんみたいなああいうパワー系もすごい好きなんですけど熱くなっていく感じね
だからあの今将棋さんにずっと1点入れてる人も分かるっちゃ分かるんですよ
まあ、まあ、
ひたすら多分あのパターンが好きじゃないよなっていう、うん、
っていうのはあるけどっていう
ねだって折れろよっていう思ってんやろなっていう、うん、あそこで位置つける人は
まあいやでもなんかいやそれでいくと本当に高野さんっていろんなパターン
うん、
もうこのツッコミ方というかもうあったりするんですよねなんかそこはもうバカやんあのバカやんのニュアンスあのイントネーションとか
バカやん
そうですよねなんか
だね津田さんに通じる通ずる
っす
ねあ、はいはい、感じ
確かに、
うん、なんでなさい
あの、なんでしょうね、ダイアンさん好きな人ってみんなやっぱりあのダイアンさんのモノマネしたがりますし言いたくなるんです
よ清志市長がなんかダイアンさんの、
はい、
あのゲンチャリのネタゲンチャリのネタ好きなんや君なの、
はい、
あれ面白いなって言って、うん、会うたびに言うんですよね、
はい
あれやってくれよ。なんであれあんまやってくれんの、
うん、
ん楽しみにしてるから。で、まだ次も、ゲンチャリのネタもまたやってくれへんかったな。もうそろそろ見たいよって言って、あれですけど、
現地の歌一歩もないです。
誰と間違えた？
なんかと間違ってるか。多分僕の想像ですけど、
はい、
僕のそう思ってるのはあの純新作の、
はい、
あの検問かな、だからあの違法あれ何でしたっけ、警察がこうあの自転車乗ってるの
に
止めに行く、
はいはい、職質する、
職質の津田さんが乗ってるのは自転車なんですけど、
はい、
あれをげんちゃりと思ってて、
ああ
それでげんちゃりのネタって言ってるんやろなと僕ちょっと
考察
あれ用意するんで寄せ、
確かに
あのなんか歯白いな君のやつ
あります
ね、津田さんの歯の白さが一気にクローズアップされるやつ
あるな、確かに
歯大きい歯でかいで、歯でかいで、歯でかいっていう、
歯でかいっていう、
歯でかい、
歯にクローズアップしてる、
歯でかいね、えっ口がかす
それ言われ始めたらもうそこしか見えなくな
っちゃう、ほんまに歯でかく見えるんですよ、
そうです、いやあのウエストランドの井口さんって歯ちっちゃいんですよ、
あ、ちっちゃい、
むっちゃ気になるんですよね、喋ってても歯ちっちゃいな、
歯ちっちゃい、
みたいなやつね、ありますよね。いや、ほんまにね。
はい。囲碁将棋、吉田たちもよかったな。
面白かった
っすね。劇場番長、東西劇場番長。
なんか、本当にスタイルが、
ね、
全く違うし。
まあ、ほんまけど、劇場番長の戦いでしたね。殴り合いでしたね。うん、
本当にね。
だけど、確かに1本目の囲碁将棋さんがちょっと良すぎたな。
いやー、ちょっとやばかったっすね。
うん、
なんかそのあるあるネタでもあるし、その文田さんの狂気性もあるし、うん、とかなんかで、この根田さんがちゃんとヒートアップする感じ、
あの2人やからおもろい根出すもんね、
そうですね、
あれ、
う
ん、あれに関して
あのツッコミのタイプの人やから成立するみたいなのもあるし、
うん、
いやだからね、なんかまあ4時間あったじゃないですか、
うん、
再編集して2時間版でもっぺん流していいぐらい、
いい
っ
すね、
あの7時9時とかで、
僕はちなみにそのサザンを見に行ってたんで、
うん、はいはい、
はい、あサザンじゃないわ、前の日か
だから家寄せが、
そうそう、ここで寄せが来て、うん、でまあちょっと締め作業とかしてたんで、
はい、
でそれで帰ろうとしたらさぬきさんが現れて、
うん、あのあれですね、あの翌日のイベントの荷物取りに来たっていうのがあって、
そうそうそう、ツイッターで優勝しました、
うん、
もう何のこっちゃ分かんないです、
そんなまあまあまあ
まあまあまあまあまあ
まあまあまあ
まあ
まあまあ
まあまあまあ
まあまあ
まあま
あまあ落ち着きなはれ、
落ち着きなはれ、
お茶飲んではれ
こう店あのスタッフ用で買ってたコーラ渡してい
やこれはでもねちょっと、いや本当に決勝が良すぎたっていうのもあるし、
その録画を見て、うん、ちょっとあなるほどそういうことか、
うん、最後だから、先行2トライブ高校囲碁将棋でしたかね、確か逆かな、それ、うん、いや最高やったなという、
ツートさんがあんだけお客さん、東京のお客さんに愛されるとはなぁと、
うん、
そう、もちろん面白いですけど、
うん、
なんかこの回によって全然ハマらん時とかが、
うん、
もう見てきたんで、
うん、
本人も言ってましたもんね、
うん、なんかその後のインタビューでは高則さんはもう森の宮の昼寄せぐらいの感じでやってた、あのそれイメージして
リラックスしてやれててんやろなって、一回このモンスターさんに勝ってから、
うん、
明らかに力抜けてやれてたんで、
ていうかまあノックアウトステージを段階でジャルジャルさんと七曲さん倒してるっていうのがでかい、言ったら直属の先輩だったわけじゃないですか、ファイブアップとかの時代だと、 その2組を倒していってるっていうのは。全員に物語はあったんですけど、そういう意味で。そうですね。いやすごいっすね、なんか。
いやけど、ほんまに嬉しい。
うん。
スムートさんも嬉しいな。
うん。いやこれね。
あの、スムートさんとのエピソードなんですけど、
うん、
僕がその、だから、漫才劇場でコーナーさせてもらってた時に、
あの、漫才劇場の昼公演みたいなところで、あのネタとネタの間にそのコーナーがあるんですよね。まあ、そこを、ジゴロさんがやられてた
と。やってて、でまあそれで高野さん、主演さんとかやってて、
うん、
あ、そういうのもあるんですよ。で、あの大体こうあの MC の人とかはそのやるコーナーがやっぱり、まあ、維新レジェンドゲームとか、
うん、
あのジェスチャーゲームとかすごい簡単なやつなんで、
う
ん、あのリハ時間がやっぱ演者さん来れないんで、
はい、
あの 朝もだってもう8時にスタッフ集合して、うん、やるんで9時の公演に前ってなんで、
うん、
だからもう僕はもう手繰り派だけするっていう感じ、
まあ、いわゆるその
スタッフ
あの音響とかその効果音のリハーサルだけをする
チェックだけをするっていう、うん、はい、
そのダメーベーベーベーみたいな音だけ、
みんな大好きな、うん、それをしてで、まあ、あの漫才劇場とかでようやってたのはあのこうスタッフさんがこう立って、
うん、
その前でこうやって、そのこっちの方にこう野球っていうのって言ったら、まあ、3、2、1こんなんとか、
はいはい、
でこの3、2、1の後にこのポーズをしてでそれを見て何かお題が何かを当てるっていうやつとかをやってて、
はい、
まあ、だからある程度こう広がりがあるぐらいなら何でもいいんですけど、うん、でまあ、ちょっと自分の中でもちょっと盛り上がりかけたなっていう回があって、
はいはい、
でそれをあのそう MC やった高野さんとかに聞いたりしてたんですけど、うん、まあまあ、ある程度の MC さんは、まあ、それは寄せのコーナーやから、まあ、全然大丈夫やねとか、
うん、
全然普通普通。まあ、それか、まあ、まあ、お題ちょっと簡単でもええよっていう、
はい、
あの小学生とかが分かるやつでええよぐらいの感じで、うん、それはそうなんですよ。それはそう、本当にそう。
うん、
で、まあ、高野さんとかに聞いたら、ああ、けどそれ分かるんやけど、まあまあ、ちょっとボケしろある方がやりやすいとか、例えば、とか例えば言ってくれるんです
よ。はいはい、
それ結構なんか10分ぐらいやってる、
うん、
でまあ高野さんとはそれ言ってくれて、で次周平さんにも回答者側で聞いたら、
うん、
そっちのボケしろとか、
はい、
あとこういう感じもこの前やってたぞとか、
うん、
っていうのをそう言ってくれたりとかしてて、結構そこを言ってくれるのが津田さんとかマルセイの、
はいはい、
さやから新山くんとか言ってくれて、うん、でそれがあって、まあもう一個ちょっと若手のライブ、かけるライブのコーナーとかは、
はい、うん、
あのリハーサルを演者も含めてやるんで、
はい、
まあ、要はちょっと凝ったこともできるんですよ。
うん、
でちょっとそこのバランスを僕間違えて、
うん、
凝りすぎたんですよ。
はいはい、
だ大喜利に寄りすぎて、
うん、
大喜利苦手な人ボンドに、
はいはい、
でそれちょっとこっち寄りにしちゃって、
うん、
ちょっとまあそこがちょっとなんか得意な人しか盛り上がらへんって感じになっ
ちゃ
って、
はいはい、
でそれでちょっとその時、高野さんに聞いて、まあ、それこう、こうこうこうこうって、そう、まあ、そういう理由、ちょっと得意な人しかそこはできへんなっていう感じで、
うん、
で、周平さんにちょっと聞いたら、あの、まあ、結構言ってくださって、
うん、
あの、あ、これちょっとあれやなっていうので、うん、で、結構30分ぐらい、
うん、
僕がまあ、粘ったっていうのもあるんですけど、
はいはい、
話し込んで、
うん、
で、うん、けどちょっと何回か俺見てるけどちょっとむずいの多いわっていうのをちょっと怒られて、
はいはい、
まあ、その通りなんですけど、
うん、
うん、まあそれはそうちゃうかなって僕はちょっと怒られに入って、
うん、
ああってで自分もその言ってることも分かるし、
うん、
あ、これはやってもうたなと、
うん、
完全に失敗した回があったんですよ、
はいはい、
もう跳ねもせえへん、
うん、
時間も押すし、
はいはい、
完全にアウトな、
うん、
やつがあってでそれで、周平さんに聞いてこれはそうあかんのちゃうかなっていう、まあ、もっととりあえずもう1の1からやった方がいいっちゃうかっていうので、
うん、
結構言ってくださって、
はいはい、
で
うん。
でも、なんか言いたいですよね。けど、言うてるとです。
はい。
で、ミルクティー、こう、あった
ん
ですよ。
うん。
すいません。ミルクティー飲みます。って言って、
うん。
シュエさんが、吹き出して。
はい。
何やねん、それって。
はい。いや、
わかるけど、お話もね、俺もちょっとまあ言い過ぎてる感じはあるけど、まあ、実際言わなあかんからなっていう、
うん、
で、そのか次何言うんやろ、黙って、
うん、
何言うんやろなって言って、ミルクティー飲みます、ごくり、ん？ミルクティーで、それを3回ぐらい再現して、
はい、
ミルクティー飲みます、うん、ミルクティー飲みます。で僕が、
はい、
お前おかしなことしてるぞっていうのを土屋さん言ってくれてるんですけど、
はい、
ちょっと他人事に聞こえてしまって、おばらかってもらってきた。何やねんそれっていうので、で、みんなその周りでおった人も、それ何やねんっていう。
いや、今聞いても何なん
そんな
今聞いてもそうです。
何っていう、
何そのくだりっていう、何が起こってんのっていう、
なんかもう、変な笑いだったっていう話してつとさんとエピソード、
なるほど、そういうエピソードが、
だから何が言いたいかっていうと、
はい、
周平さんってやっぱそういう気になったことを着が拾うめっちゃうまいっすよ。
そこに行くっていう。
違和感。
はいはい。
違和感拾うの。
なるほどね。いや、そんな思い出深いツートライブさんが優勝ということ
で。いや、そうです。だから本当に僕はツートさん優勝したっていうの嬉しくて。
うん。
いや、本当ちょっと改めておめでとうございます。
ありがとうございます。いや
嬉しい。こっからいろんな普段見てるラビットとかいろんなテレビに通路さんが出ていくのマジで嬉しい。
まあまあ来ますよ。
で、
いろんな番組。
オールナイトニッポンとかも絶対あるし。
あるし。で、多分、ボンチ師匠が有吉の壁に呼ばれる。
そうです、
そうです。執事長、正人師匠みたいな話がもう盛り上がってるっていうのがありましたけど。そうですね、マジでハリケーンさん、鑑定団の本編とかにね、出てもらいたいですね。
ああ、そうですね。
昔もらった声優さんの色紙とか持ってきて、前田さんがね、とかあるかもしれない。
あと最後に
はい、
徳光さんいじったらめっちゃおもろかった。絶対覚えてない。
俺らのエピソードゼロやろ。いや、事前っぽい案内じるネタないですからね。素晴らしい。いや、あれが本当にとにかく面白い漫才なん
ですね。
まさに全部いじったじゃないですか。
全部いじった。
前のコンビもいじり、事前部位もいじり、全部。ほんでお笑いな、やれお笑いナタリーやら、どどん払ってもらわなあかんやら、もう全部いじってる。大会すべてをいじりかかったっていうのが、
あとは金属さんの祇園ヶ月の試
合。ああ、それこそ橋本試合。祇園のハイド。
祇園のハイド。
いやー、素晴らしい。
祇園は。で、支配、祇園ヶ月の支配人より支配人なし、城島リーダ
ー。多分、年上ちゃうから。
そうそうそう、
支配人より。
だって、還暦でしょ、確か、リーダー。
やし、社長やし。
そうそう。
そもそも、株式会社東京のね。社長やし、そらね、
確かにあの辺めっちゃおもろかったっすね。
やっぱり
そういう意味でトータルで言ったら金属さん、ザ・ボンチさんかもしれないですね。 一応
あの振って振ってやったじゃないですか。そうそう、マシンガンさんの時に小池栄子さんっていうとかう
で、ホルモン出てきたあたりからちょっとなんかその辺のあこんな人もいくれるんやっていう、
いややっぱりね、あの徳さんからですね。ハリケーンさんのハリケーンさん徳さんあたりから親
っていうだんだんでなんか変な思い
なっていって、だからやっぱりね、あのそこは何でしょ、なんて言ったんでしょうね、制作側もちょっと毎分を気にしてやっぱりちょっと強めの
ネタ。徳さん自体は数字持ってないですよ多分。
いやだからあの V でもちょっとボケにかかろうとしてるかって。いやだって別に鑑定団のそのあれやったら今田さんとかでもよかったんですよ、うん、鑑定団の前説をハリケーンさんされてるからでもよかったのに、そこは徳光さんっていうの。
ウルルン滞在期でわざわざね、
そう
で、なんでそれ調子すんねんっていう。
ウルルンももう十何年前終わってますからね。
富士でもない
し。富士でもないし。MBS 制作やったし、ね、確か。
ふざけたな。
いや、だいぶふざけてましたいやすごかったな。
あ、面白い。
やっぱそれが、あの、ピークに行ったんが、金属さんとボンチショー。
そうですね。接戦。点数も接戦でしたしね。
大接戦、2点差。
いや、本当。
最高。
いや
マジ面白い。あの、それネタ見てるときに、まあネタ中にヒポグリフってあったじゃないですか。
はい。
僕がヒポグリフの画像を上げたら、なぜかちょっとだけバズったっていう。ヒポグリフが。ヒポグリフとか、湯葉の民とか、あの、のくだ、あの、ワードは実際あるもんやったりするんで、はい、あそこにで、そのいわゆるそのツートさんの全く架空とかじゃなくて、うん、ちょっとファンタジーでちゃんとある単語やったりするから、
うん、
ヒポグリフとかはそういう化け物いますからね。なんかちょっとオタク心をくすぐられるんですよね、
はいはい、
あの辺はそういうところもあったりね、はい、なんか
あ、ほんまや、79位にまでいってるらし
い。そうです、そうです。
すごい。
ポグリフ、ほんまはまあまあ、あの、フェイトグランドオーダーの画像を貼りたかったけど、マジック・ザ・ギャザリングにしましたっていうことだけ言っておくが、いや、そういうところも含めて、なんかね、あの、毎朝ラビット見てると、あの、ニッチなとこばっかり言いたくなるっていう癖が、座、
は、
席、
いはい、
でもちょっとね、あったりもしましたけど、まあでも、あれですね、何回も見返すでしょうね、今年。
うん、そうですね。
本当に。
いいニュースがやっぱいいっすね。
うん。いい大会やったし、なんか、もっぺんあのネタ見返したいみたいなネタ多いし。
うん。
ほんまに、だから、その、構成とか筋とかっていうものじゃなく、ただただ面白い漫才みたいなんて、久々に見れた感じもするし。
はいはいはい。
ほんまにハリケーンズさんなんてそうじゃないですか。うん、ただただもうずっと面白いことを言うっていう、うん、あの感じとかね。ハリケーンさんね、あの北野出てほしいな、もっぺんなゲストで。だってあれですよ、お願いマイメロディーのバックの声やってたんですよ、前田さん。僕毎朝、あの毎週朝見てたんですよ、お願いマイメロディー。前田さんが出るっていうことで、そっち側のさいや本当にね、それこそだから前田さんがオタクネタをやる単独ライブみたいなのがあって、
はいはい、
昔その後に行った桃井春子さんっていうアーティストの人のライブで初めて Perfume 見たんですよ、
うん、
秋葉原ラブ、
はい、秋葉原ラブ
当時打ち水大作戦やってた頃です、ね、
そうです、
そこで万蔵さんの日本ブレイク興行もやってた。
ああ。
うん、フラッシュ全盛期ですよ、まさに。
ますね。
ようやく話が最初に戻ってきた。まあ、いろいろあったと、今週は。
ですね。
ねえ、まだまだちょっと喋りたい話はあったりなかったりですが。
まあ、あのちなみに、
はい、
余談ですが、
はい、
うちの一般感覚、
はい、
うちのおか
ん
は、
うん、
あの、おさむちゃんが追われてるのを見てチャンネル変えました。
そうか。
もうええわってなって。
なるほどね。
これが僕の中では一般の声っていう
民の声が
民の声です。
なるほどね。
出んなよって言ってました全否定
すごいな
全否定します
なるほどな、
はい、
言ってんだ
言ってんです
いやだから全員に受ける漫才なんて存在しないんですよ。
そうです。
そのハリケーンさんの漫才だってあんなもんチンピラの立場話やってやっさんなら言うでしょうし、はいはい、で金属さんだってなんであんなかかとを踏んでるようなね子がテレビ出てんのって言われるだろうし、全員に受けるもんなんて存在しないんだから。いやでも面白かった。
面白かったですね。
とても面白かった。まあまあもう1時間半喋ってんで、ちょっとサクッといきますが。
そうですね。ちょっと言わな、
そうですね、
あかんことがあるんで、
はい、
それだけ。
はい、物申したいことを言わなあかんことって、物申
すって。なんかなるんですよ、それすると。
ジゴロガイオジさん。ですね、
はい、
前回の、ラジオでも言ってましたが、コーナーを募集したいと思います。
はい、はい、もう結構ね、次回から、コーナーをちょっとどんどんやっていこうかなと思うんで。
はい。
はい、とりあえず、佐々木さんがコーナーをちょっといくつか考えてくださいまして、
はい、
で、今とりあえず今回全部を一通り紹介して、
うん、
あこれ面白そうやなっていうやつをちょっとまた投稿フォームとかでいただければと思います、
はい、
で評判のコーナーだけやります。
はい、
はい、
まあだから単純に言うとネタが届いたらやりますっていう感じです。
いい感じですね。はい、なんでとりあえずどういうコーナーがあるのかだけちょっと、
うん、
こちらで募集、紹介させたいと思います。
はい、
まず一つ目、ジゴちゃん本社に来てよ。
お
こちらですね、本社巡りを趣味にしようとするジゴから上がり、皆さんの地元のスポンサーを紹介してください。
前回第1回、はい、ぼっちょかしあゆさんが、
はい、
登場していただいて、で趣味を決めようっていう話になりました。
はい、
でそこでですね、どんな趣味しようかって言って最終的にたどり着いたのが、大阪市内にあるいろんな本社に行ってみようじゃないかと、
はい、
いうことで、その後、ジゴロさん本社行きましたか？
はい、行ってません。
終了
パッパパーじゃないですか、はい、
まあまあまだ行ってないと。まあまあ忙しかったんでね。
まあちょっとね、
うん、
やっぱりさっき喋った分があるだけ、
うん、
やっぱりそういうそっちに集中してたんで、
はい
はい、
まあまあいろいろバタバタしてましたし、
あ本社はちょっとまあほんまにけど頭の片隅にはちょっとあるんで、
うん、
まあほんまに行けるとこだけちょっと行こうかなと思ってます。
その前回言ってたのはそのいろんなその会社の本社の前で写真を撮ると看板とか、
はい、
っていうのがまあ話題になってたんですが、一応コーナーとしてはその皆さんの地元にある本社、うん、うちの地元こんな会社の本社ありますよとか、本社の前にこんな看板ありますよ
みたいな。ああいいね。
そういうのをこう送ってください。で行くタイミングあればジゴロさんが行きます。
行きます
感じです。
はい、行きます。
はい、
なのでそれでちょっとまあ行く理由をつけて、
うん、
はい、行く理由がないとやっぱ僕行けないんで。
まあまあまあそうですね。
そんな安い男じゃないですそんなも
値打ちを値打ちを超えていかんと、
ね、そんな声も行くような男じゃないんだよ、私は。
誰誰のキャ
ラ？私はね、そんな、
ミスよ。
そんな安い男じゃないよ。
何、ミッチー殺虫騒動？
殺虫騒動。6時間47分で1位じゃないですよ。
お父さんとワイドショ
ーさん。10週連続1位。
本当に深刻な事件の時は、BGM 消えるじゃないんですよ。 そうじゃないです。あの1位とか出ないんです。
そうそう、
信号の時はね。じゃないんですよ。
あれマジでずっと1位やったからな、ね、なんか僕ほんま覚えてるのが、あのなんか9月ぐらいに、
はい、
9月か10月か多分夏ぐらいに始まったそれが、うん、で1ヶ月半ぐらい経って、
はい、
もう暦ももう9月になって秋になって、
うん、
あの浅香光代さんのところにあの、猿飼ってるんですよ、
はいはい、
でサッチが犬飼ってるんですよ、
はい、
であのだそういうことで今週の第1位はそろそろ秋が来た犬猿の中ビッチーサッチー騒動7時間
やかましいよやかましいよ
何もないのに7時間放送してる
すごいなマジでどうでもいいな
どうでもいい何もなかったやろなっていう、うん、
その時期ねその時期ニュース何もなかったんでしょう、ね、
確かこれと1位争ってたのがタマちゃんだったと思います
。ああ平和やったんやな。
そうっすよ、ほんまに
こんな殺伐としてなかった
ん
でしょ
うね。
ほんまに、いやあの今その話で思いついたんですけど、ジゴロさんのためのワイドショー講座やりましょう。
ああ、ま、どういう感じですか。
あの要は見出しを送ってくださ い、
いああなるほどね。
最近のそのトピック、
ああいいいいね、
あの第1位何々6時間何分みたいなんで、
あそれか1位と時間僕つけましょうか。
あそう、
順位と時間、
うん、
でだトピックだけ送ってもらって、
はいはい、
見出しだけ送ってもらって僕はそれで、
あそうですね、
はい、
それで発表してもらって、
まあ、内容ももしあればあのつけてもらっていいですけど、
まあそのさっき言ったみたいにそのワイドショーで取り上げられそうなネタっていうのをこう見出し風に送ってください
って感じで、まあ、あのだいたいダジャレとかが入ってるんですよ。
あ、
大阪のワイドショー講座は、
うん、だからなんかこうイメージとしては、まあ、そのネット記事の見出しみたいな感じで書いてもらえると、
だ阪神強かった時はウルトラセブンって7連勝かなんかそんなやったとか、
はいはい、
第8位ウルトラセブン7連勝道頓堀も熱々からそんなに。
なるほど、そういう感じの、見出しを送ってください。
はい、
ジローさんのためのワイドショー講座、
真の新コーナーができました紹介予定じゃない
紹介予定じゃない
こちらもね、あの同時募集してる
ん
で、ジローちゃん本社に来てよとジローさんのための
ワイドショー講座で、3つ目ですね。
はい、こちらが類似品のコーナー
よ。
あ、これあれ次のやつかな。
あ、そうですね、これ類似品のコーナー、
類似品、タイトル類似品のコーナー、
はい、
はい、ナンバーのお笑い劇場黄色い絵、ナンバーのお笑い劇場黄色い絵みたいなものを教えてもらうコーナー、
はい、
これはどういうことですか。
まあ、簡単に言えば、もじってくださいっていうコーナーです。
はい、
なので、まあ例題いくつかあります、
はい、
生活習慣病まっしぐらの弁当茶色い飯、
はい、
1週間しか生きられない儚いセミとか、意味わからんお菓子噛まないガム要は、カタカナ6文字合わせりゃ何でもいいです
意味わからんお菓子噛まない
ガ ム, 噛まないガム、
これガム噛みたいんだけど噛まないよね。
あの噛まなくてもただ置いてあるだけで満足しちゃうガムっていう、噛まないガム、
吐かないセミ、
吐かないセミ、
セミは吐かないよね。
ね、
吐かない。
あの玄関
来ちゃうから、
玄関でね、ブブブブ言ってたりするとき
は。茶色い飯。
はい。
よし、ご飯食べよう。
結局うまいから。
茶色い飯が
結局。
硬い肉と茶色い飯は結局うまい。
結局うまいです。みたいなものを送ってください。
はい、
これ一番多分採用率高いです、
はい、これいっぱいください、
いっぱいください、これあのどんどん読んでいきますので、
はい、でな、まあ、あのジェネリックハライチさんも僕がするの
まあそうですね、まあそういうコーナーです
、
あの書きやすいものを1個用意しました、
はい、
で最後、例えを追ってるのコーナー、
はい、
これはまあ、あの聞いたことのない珍しい例えなんか送ってくださいっていうコーナーです。
例えば
そこに例えばですね、まあ、例えばですけど、まあお前ちょっとあの距離感近いな、豊中市上空のジャンボ機か これね、豊中市住んでないと分かんないんですけど、あの伊丹空港が近いんですよ、豊中市。
あ、
だからもうスレスレのところジャンボ機飛んでいくんで豊中のジャンボ機かっていうぐらい近いなっていう、あの人とのパーソナルスペースがね、はい、近い人が、あの豊中市をジャンボ機かって言ってみてくださいピンとくるかどうかは分かんないです。
まあ、例え、そういう感じの例えを言ってるかっていう、
送ってくださいというコーナーでございます。はい、
そして、もう一個ですかね。
はい。まあ、特殊単価のコーナーということで、
はい。
単価57577ですね。
あ、はい、はい。
で、まあ、縛りでこう単価を考えてみようじゃないか、
はい、はい。
みたいな感じなんですけど。
縛りどうしましょう。
縛りね、まあなんかありきたりなものじゃない方がいいんかなっていうのはあって、うん、なんかほんまにフライパン単価とかでもいいんかなっていう、
うん、例えば
さすがにあの例えばね57577って、ね、難しすぎるんですけどまあだからそのフライパンの特徴を捉えた単価みたいなの考えてもいいだろうし、
もう単価はこれジャンル縛らず何々単価ですも、うん、考えてもらえます。
そうですね、
それぞれ
あのだからその縛りも自分で考えてもらっていいかなと。要は、例えば焼酎単価ですで5457で送ってもらうとかでもいいし、はいはい、ウーロン茶単価ですでもいいですし、
これはね、
うん、
多分来ると思うんですよ、
はいはい、
っていうのが、
うん、
あの先ほど言ってたあの僕が週1回してるスペースで、
うん、
そのゴッチャっていう新潟でやってる朝の番組があるんですけど、うん、それにですね、あの川柳源一郎17文字勝負っていうコーナーがありますタイトルめっちゃ面白いじゃないですか
これなかなか昭和ですね
川柳源一郎17文字勝負っていう
だいぶ昭和や
これがですね、
はい、
あの川柳をあの要は日常で起きたことを川柳にしてもらうコーナーなんですけど、
はいはい、
これの特徴が、
うん、
あの17文字をとりあえず送ってもらうんですけど、
うん、
17文字かける3とかでもいいですよ。
ほうほう。
だから例えばあの日常川柳です、
うん、
最近ねなんだかとても寒いな、
うん、
まあ、こんぐらい薄くでもいいですよ、
はいはい、
で歩いてる時に心も寒いな、寒いけど缶コーヒーが温かいとかみたいに、今575を3回言ったんですけど、
はい、
スキゴも何もなしで、
うん、
こんなんでいいですよ許されてるんですよ。
あれですよ、あの夏井先生やったらあのものすごい数のバツが
これを
バッサバサ切っている。
これあの川柳新潟で許されてるんですよ。もうだからそれずるいよってたまにあるんですよ、
はいはい、
今も僕もあのだいぶずるいやつやで、
うん、
本当にあれれれれとか最初の5文字を
もう多分あれですよ、夏井先生やったらこれ全部いらないですよバスなるやつ。
何やったら9文字とかで終わってるんでそれはせめて守ろうよっていうのがあるんですけど、
もうあれですよ、だいぶコーナー末期の話だ。
そうそうそう、
いやすごいな。
だそれを送ってる人もここで黄色い絵の方でも送れるんで、ボツのやつでも全然いいんで、
57577ですけど、うん、まあもうあれです、多分最初から崩してくる方もいるでしょうから、
そうそう、ごっちゃみたいなあれれれれとかでもいいんで、
うん、
最初のコート
まあそういった、自分で考えた縛りでの単価募集しております。
はい、
という感じで、
す
べての、お便りはですね、はい、黄色いレディオ投稿フォーム、うん、もしくは、まあ、黄色いレディオハッシュタグつけて投稿していただくか。
そうですね、はい、これはね、あのちょっとまあ事務的なことを、まあ、明日はまあまた事務的なことを言うんですけど、
はい、
ちょっと小口系をちょっとしっかりしないといけないよなっていう感じに僕は黄色い絵に関しては思ってて、
ほう、
あのちょっとやっぱりいろんなこう昨日ちょっとそのスペースしながらやっぱ話してたんですけど、
うん、
なんか 新潟県で、うん、その新潟の人でやってるんですか。
はい、
あの米100万石フェスっていうのが、
はい、
今日か、
うん、
今週末からあるんですけど、
うん、
その情報知ってました。まずさんきさん、
米100万石フェス、
はい、
わあんま知らないですね。
そこなんですよ、
うん、
だから結局それがその情報って一個もこっちに流れないですよね。
流れてないですね。
そのアーティストとかを見たら全然フォローしてるアーティストがいるんですよ。
はいはい、
あの内首獄門同好会とか好きでフォローしてるんですけど、はいはい、うん、やっぱり流れてこないし、カミンコービとか全然流れてますよね。
はいはい、カミンコーは行ってる人いましたもんね。
やっぱりこう宣伝ってやっぱ改めて大事やって流れてくる。
いやそうですね、
見てる時に
今日ここ来る前にとある知り合いの芸人の方と会って、うん、あの今からどこ行くんですかって、で地元さんのやってる劇場にちょっとあの手伝いに行くんですって言った時に、はい、え、地元さん劇場やってるんですか。
そうそうそう、それめちゃめちゃ多いですよ、
うん、っていうのがあったんで、うん、やっぱりちょっと知っていって知られないといけないっていう。
知られてないっすよ、
うん、
この前も安養の日の2人に会って、
はい、
うん、だからなんかちらっと、あ、なんかな、名前だけ聞いたことありますっていう黄色い絵
なので、うん、
あ、これジゴロさんやってるんですねって、
うん、
そこで初めて知ってもらって、じゃあちょっとあの全然吉本さんにも使っていただきたいんでって言ってポストカードを渡しました、うん、一応だからやっぱり結構ちょっと大事だなと思ってますね、うん、今。
そうですね、やっぱりちょっととりあえず名前だけでも知ってくださいと。
本当にそうですよ、もう名前だけでも
覚えて帰ってくださいですね、はい、本当に。
だそこら辺のね、またあの情報は明日、
はい、
追加する方でやりますんで、はい、
という感じで、こっちは、まあ、あの雑談多めのラジオ番組としてやっていきますので、すべ、
ね、
はい、ての、お便りは郵便番号
これアンケートフォーム、
はい、アンケートフォーム、黄色い絵の、アンケートフォームの方にお送りいただければ
と思
います
。はい、必要な絵は黄色い絵でお便り係にお願いいたします。はい、こちらもまたあの、なるべく募集できるように、
うん、
あの目の届く範囲で募集できるようにしますので、
うん、
ぜひよろしくお願いいたします。
お願いいたします。あの我々世代としては郵便番号 137-8066 とか言いたくなるとこです。
TBS ラジオ、
TBS ラジオ月曜座役伊集院光深夜バカ力、
はい、
まで暗唱できますもんね、なんかね、ああいうのねっていう感じで、もうちょっと、お時間そろそろ終わろうかなという感じでございます。はい、
あ、流れてきましたね。
はい、
まあ来週またちょっとしたらゲストが来るかもしれないっていう形で、うん、まあ、それか僕一人か、
はい、
っていう感じ、まあ2人か、まあ何人かでちょっとやります。
ゲスト出たい方とか、ゲストこんな人呼んでくださいみたいなのも、
そうです、
ね、あのお気軽にあのアンケートフォームもしくはハッシュタグ黄色いレディオで送っていただければと思います。
はい、で明日また追加その方で、当店のイベント等など
はい、
はい、紹介しますので、そちらもぜひお願いいたします。
という感じで、あと何か告知することはあったかな。
はい、まあチケットまだ発売中のイベントはありますので、はい、そちらもね、あの気になった公演ぜひチェックしてください。はい、
イベント情報とかは、まあ、明日にまとめて告知という感じで、
はい、どんどん告知をちょっと熱くしていきますので、
はい、
ぜひ一遍お立ち寄りください。
はい、はい、というわけで、月曜の夜は黄色いレディオ、お相手は
地獄の田中と
スタッフさん、あきでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。また来週もお願いいたします。
お願いいたします。